人18-9から11。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私と民がたくさんいるから、と言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。コリントで伝道を始めたパウロにイエス様は恐れるなと語りかけてくださいました。聖書には恐れるなという言葉が何百回と出てきます。私たちがどんなにか多くの恐れを持ちながら毎日生きているか、そういうことを示しているように思います。まず私たちは自然の災害を恐れます。テキサスは2月に寒波に見舞われ、そして今年また熱波に見舞われています。寒波の時には電気が止まりまして、暖房が使えなくなって凍える思いをした人が多くありました。で、この暑さでもし停電したら、冷房が使えなくなったら、本当に大変なことになりますね。命に関わるかもしれません。ハリケーン、トーネード、地震、山火事、命が危険にさらされます。で、そうしたものを恐れるのは当然のことです。恐れの心が、感情があるから、自分の命を守ることができる。自然の災害に対して、私はこんなの怖くないと言って避難しないでいたら身を守ることができません。警報を無視して行動するというのが、それが勇気のあるということではないのです。私たちはまた病気や事故や怪我を恐れます。で、そうしたものに対する恐れも自分の身を守るために役に立つ。神様はそういう感情を私たちに与えてくださったんでしょうね。しかし、恐れがあまりに強くなると心から平安が消えていきます。新型コロナウイルスの感染が拡大しまして、生活に大きな変化が起こりました。みんなが巣ごもり状態というのに入ったわけですね。それで心の病になる人が本当に増えています。姿の見えないぼんやりとした恐れが私たちの心をじわじわとこう蝕んでいるわけです。で、大抵の恐れというものは対象がはっきりしています。で、その対象を特定できればそれを解決する方法も見つけることができるんですけれども、対象のはっきりしない恐れ、それは解決するのがとても難しいのです。先ほど来申し上げているように、恐れという感情は私たちの命や体を守るためにあるものなんですけれども、この恐れの感情がコントロールできなくなると、それによって自分の体を傷つけてしまう、命を奪ってしまう、そういうことも起こるのです。まあ、恐れの原因の一つには、この今の社会があまりにも複雑になっているということもあるでしょうね。 SNS などがなかった20年ほど前、その時には当たり前に人を信じてよかったんです。ところが今では何事でも疑ってかからなければならなくなりました。個人情報が盗まれ悪用されるんじゃないかっていう恐れが、本当にいつでも私たちの中にあるからです。また私たちはまだ起こっていないこれからのことを恐れます。心配します。例えば会社でこれこれのところに行ってこういうプレゼンテーションをしてきなさい言われた場合、きちんと準備をしたから大丈夫、そう自信を持って臨む人もあれば、本当にうまくいくんだろうか、うまくいかなかったらどうしようか、ビクビクしながらその日を待っている人もいます。それは会社の仕事でなくても普段の生活でも同じですね。このことがうまくいかなかったら どうしよう。絶えず恐れている。どんな小さなことでも何事をするにも不安になる人、そういう人が多いと思います。で、その恐れや不安というのは、その人の能力と関係あるのかなと思ったら、あまり関係ないんですね。能力があって、何をやっても上手にできる人、そういう人は物事を恐れなくて済むはずでしょ。ところがそうではないんですね。私の知っていますある人は、何をするにも不安そうに物事をやるんです。他の人が素晴らしかったですよと褒めても素直に喜ばない。どうしてだろう、不思議に思っていましたけれど、その人と話してみて分かったことは、自分は能力のある人間だ。もっとよくできなければいけない。こんなレベルで褒められていてもしょうがない。そういう強い誇りが心の中にあったんです。いつでも自分は周りから最高の評価を受けなければならない。そう考えていたんですね。自分はダメだという思い込みも、自分ほど立派な人間はないという思い上がりも、両方とも結局は人を恐れに縛りつけるのです。では、どうしたら無用な恐れから解放されるんでしょうか。心理学者たちは、恐れというものは自分が他の人にどう評価されるかをあまりにも気にしすぎるから起こることなんだ。だから自分にこだわらないようにすればいいと言います。でも完全にそんなことができる人いるんでしょうか。私たちは皆人の間で生きています。だから人間というわけですね。他の人と関係なく一人で生きている人は誰もいません。あなたはいなくていい人だ。また、自分でも私は誰からも必要とされていないんだ。そう感じたら、もう生きていく力を失います。私たちは、私は必要とされている。そのことが分かると、人生の意義を見出すことができますし、自分の力を発揮して、その目的のために生きることができるようになります。自分がかけがえのない存在だということが、では分かるためにはどうすればいいんでしょう。私たち一人一人が神様によって特別なものとして作られているということが分かる、その必要があるのです。私がイエス・キリストを信じるようになったそのきっかけなんですが、最初に触れた聖書の言葉、それは詩篇の139-13というものでした。そこにこう書かれてありました。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は自分は何のために生まれてきたんだろうというこの漠然とした疑問を心の奥深くに持ってました。少年時代に母親を亡くしたことによって、私は自分が生まれたルーツをもぎ取られたように感じたのです。けれども、この聖書の言葉に出会って、私はお母さんから生まれただけではない。私の本当のルーツは神様にある。神様が私を作ってくださったんだ。そのことが分かったんです。人は生物学的に生まれてくるだけではないんです。神様によって作られ、生かされている存在なのです。人というのは、分類学ではこう言います。動物界、脊椎動物門、脊椎動物亜門、哺乳綱、真珠下門、猿目、直鼻炎亜目、人上下、人下、人赤、人族。人亜族、人族に属するもので、ホモサピエンス種であるというわけですね。なんか落語の次元無次元無ってあの話のようでありますけれども、人間は ホモ・サピエンスという分類学で定義される存在以上のものです。神様によって神の形に作られたその存在なのです。ギリシャ語で人というのはアントロポスと言います。これは上を見上げるものという意味がある。そういう言葉です。動物は四つ足で地面を見ながら歩きますが、人は直立して上を見上げて歩くんです。神に作られた人間は神様を見上げ、神様の祝福を受けて生きる存在なのです。私たちの安全も、私たちの価値も、すべて神様にあります。私たちがこの神様に生かされている、守られているということを知るときに、恐れから解放されます。神様に愛されていることを知るときに、私たちは人が私を評価するその評価に一喜一憂する、そういう不安定な生活から、またうぬぼれや傲慢、自己卑下や自己憐憫、そういったものからも解放されるのです。神様は言われます。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私たちを愛し、恵みと力に満ちたお方が、私たちにこう語りかけてくださっているんです。このお方を知り、このお方に信頼するとき、恐れに変えて平安を受け取ることができます。イエス様はこう言われました。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。私たちにとって恐るべきお方は神様だけです。本当の意味で神様を恐れることができたら、私たちはその他の一切の不要な恐れから解放されるのです。歴史に名前を残しました信仰者たちは、皆何をも恐れず、信仰のために戦った人々です。16世紀にメアリー1世が英国の女王になりました。で、英国の宗教改革をひっくり返してプロテスタントを迫害したんです。で、ジョン・ノックスはその王室に仕える牧師でありましたけれども、彼女によって追放されまして、やむなくスイスやドイツに逃れました。けれども、スコットランドに帰ってきまして、スコットランドの宗教改革に身を捧げたのです。歴史家たちはノックスについて、彼は神以外の何者をも恐れなかった。そう評価しています。パウロのことなんですが、パウロはコリントにやってきたときに、恐れの中にありました。コリント第1の2の3というところを開きますと、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたとそう書いています。パウロが自分でその時の気持ちを正直に述べています。パウロのような本当に神様を恐れる、何者も恐れないような人たちが何を一体恐れおののいていたんだろうか。不思議に思います。いくつかのことが考えられるんですが、その一つは、ユダヤ人の迫害、あるいは伝道の妨害、そういうものだったろうと思われます。 今までパウロの伝道旅行をたどってきましたけれども、パウロはどの町でも何かトラブルがあって短い期間にそこを去らなければいけませんでしたね。まあせいぜい1ヶ月ぐらいで町々を転々としています。で、第2回目の伝道旅行でピリピの町にやってきたんですが、そこでも投獄されてそこを去ります。テサロニケにやってきましたら、そこの町のユダヤ人たちがならず者を集めて騒ぎを起こしました。パウロが世話になっていたヤソンという人の家を襲いましたが、まあ、パウロがそこにいなかったために代わりにヤソンの一家が投獄される。で、役人は彼を牢から出してやるから金を出せというんで、たくさんのお金を巻き上げる、まあ、そういうことがあったわけです。パウロはテサロニケからベリアに行くんですけれども、テサロニケのユダヤ人がベリアまで追いかけてきて、そこでも騒ぎを起こす。で、やむなくパウロはアテネに行って、今またコリントに来たというわけですね。パウロ自身はユダヤ人から石で撃たれても、ローマ兵の鞭を受けてもそれに耐えることができましたけれども、パウロのために他のクリスチャンが苦しめられるのを見るというのは本当につらいことだったと思います。またパウロが語りますと、本当にわずか数週間のうちに人々が信仰を持ちました。でもパウロはその信仰を持った人たちにもっと信仰の真理を教えて彼らを強めたいと思いましたが、その時間がないままに次のところに行かなければいけませんでした。コリントの町にやってきて、パウロは果たしてこの町でも落ち着いて伝道できるのだろうか、そういう恐れを持ったことだと思います。そんな彼にキリストは言われました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。イエス様はコリントの町ではユダヤ人からの迫害、妨害、その他の騒動からパウロを守る、そう約束してくださったんです。実際コリントのユダヤ人はやっぱり頑固でして、なかなかイエス・キリストを信じようとはしなかったんですけれども、そのなんとコリントのその街道塚さが一家を挙げてイエス・キリストを信じてバプテスマを受ける、そういうことが起こりまして、信仰を持つユダヤ人も多かったようです。一年半の後、パウロがユダヤ人によって地方総督に訴えられるという事件が起こるまで、その長い間パウロはコリントの町に腰を据えて神の言葉を教えることができました。パウロが持っていた恐れ、その第二は孤独の恐れがあったように思います。パウロは今までずっとシラスやテモテ、また他の人々と一緒に伝道してきました。一人で伝道したんじゃないんです。パウロの伝道と言いますけれども、正確に言えばパウロの伝道チームの伝道だったわけですね。お互いに祈り合い、助け合い、励まし合ってチームワークの中で働いてきました。ところがアテネで落ち合うはずのシラスとテモテと会うことができなかったわけです。パウロはたった一人でまたコリントにやってきました。コリントはギリシャ有数の商業都市です。人口の多い、まあ、当時の大都会でした。孤独は山に鳴く町にあるという言葉があるんですが、パウロは大きな町に来てかえって孤独を感じたかもしれません。もちろんパウロは神様が共にいてくださることを信じ体験していました。でもパウロには同じ信仰と使命を持つ人々が必要だったのです。パウロは信仰の英雄でしたが、他の人との交わりや他の人の祈り助けを必要としない、いわゆる 孤高の人ではありませんでした。彼ほど他の人とのつながりを大切にし、私のために祈ってくださいと言って他の人に頼った人はいません。キリストを信じる信仰はこの世からかけ離れたものではありません。この世に生きる人々の中で働くものです。信仰がそのコミュニティに広がっていくためには、信仰者のコミュニティがどうしても必要なのです。キリストはパウロに、恐れないで語り続けなさい。この町には私の民がたくさんいるから。そう声をかけ励ましてくださいました。この町には私の民がたくさんいる。この言葉の通り、パウロはコリントの町に入るとすぐにアクラとプリスキラ夫妻に出会いました。二人はローマにいたんですけれども、最近そこからコリントにやってきたばかりでした。神様が彼らをパウロに出会わせるために、またパウロが二人に出会うために、その両者をコリントに導かれたんだろうと思います。そのうち別れ別れになっていましたシラスとテモテもやってきました。コリントで次々と人々が信仰に入りました。そこに信仰のコミュニティ、教会が出来上がっていったのです。神様は信じる者が共に神様に近づく、神様の恵みを得るために教会というコミュニティを備えてくださった。その教会というコミュニティが私たちを取り囲んでいるコミュニティに福音を広げていくのです。日本人クリスチャンはあまり多くありません。またクリスチャンであってもそのことを言い表さない人もいます。それでこの町のどこにキリストを信じる人々がいるんだろうか。果たしてどれだけの人が神の言葉に耳を傾けてくれるんだろうか。そう思ってしまうことがあります。しかしキリストは言われます。恐れるな。この町には私の民が大勢いる。その励ましによって、私たちも神の言葉を語り続けていきましょう。神の言葉をもって、神の民を呼び集めていきたいと思います。お祈りを捧げます。イエス・キリストの父なる神様、私たちは様々なことに落胆したり、混乱したり、むやみに恐れたりしやすいものです。そんな時、もう一度、あなたが私たちを愛し、守り、力づけてくださることを、御言葉によって確信させてください。その約束を信じて、立ち上がり前進できるように私たちを力づけてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。